ね、満ち溢れるっていうのをやりましたけれども、今日ますます満ち溢れるってことを理解する、学びをしていきたいと思っています。それで今21日間のこの繁栄を手にしていく21日間の祈りのフォーカスっていうものがありました。でそれをFacebook の方で出していたんですけれども、おとといですね、木曜日にこの21日間の、フォーカスが終わりました。でこれを見ておられた方と、それからちょっと Facebook にアクセスがない方といらっしゃったと思うんですけれども、その中で本当にこの21日間を通して繁栄っていうことは結局どういうことなのかっていうことについていろいろ考えさせられたし、また新しい発見がありました。それでおそらく皆さんもそうだったんじゃないかと思います。ですからこの21日間の、そのグローリオブザイオンを通してこれはなされてたわけですけれども、その集会を通して予言されたこと、そしてまたその中で出てきた教えなどの中からいくつかのことを今日フォーカスして、この21日間を総括するっていう意味で、見ていきたいと思います。アメンでしょうか。
アメン。
はい。でこの繁栄するっていうのはそもそもどういうことなのかっていうことをまず考えないといけないんだよね。で繁栄というと私たちはすぐに銀行口座とか経済っていうふうに考えてしまいがちです。でもちろん、その経済っていうのは当然ながら御国の繁栄にの一部なんですけれども、しかしそれが全てではありません。そしてまた私たちは特に繁栄っていうことを個人レベルで考えてしまいがちです。でお金が入ったとか、おいしいもの食べられたとか、洋服買えたとか、わかんないけど旅行に行けることになったとかね。でそれももちろん神様の祝福なんですけれども、私たちはこれをもっと全体として考える、フレームワーク、この考える枠組みっていうのも必要なんですね。そのことも今日ちょっと見ていきたいと思います。でまず一番最初、繁栄と何かって言ったら、全ての分野においてシャロームがあることなんです。でシャロームっていうのは何かというと、神様の平安、ね、神様のあふれる平安がある、ね、その思い、魂、神様との関係、人の関係のところに主のシャローム、つまり主の臨在、命の力がある状態、それを繁栄というふうに言います。でこの繁栄を考えていくときにいくつか鍵となるものがあるので、その中から今日まあ6、7個ぐらいなのかな、ピックアップして見ていきたいと思います。まず一番最初、この繁栄っていうと繁栄イコール銀行口座とか繁栄イコールお財布とかじゃなくて、繁栄の鍵はどこですかって言ったら、心の状態、心の状態が鍵なんですね。で特に鍵となるのはこの一番上の線です。それは、このヨハ第3ヨハネの2章、これはゲイアスに書かれている手紙なんですけど、愛するガイオへというのはゲイアスなんですけども、そのガイオへそう、あなたの魂が幸いを得ているように、あなたが全ての点で幸いを得、また健康であるように祈りますって書いてあるね。でこれちょっとよく考えてみてください。英語だと Our soul prospers って書いてあるけど、つまり魂、心が幸い、心が平安、心がいい状態である、この良さ、いい度合いに従って私たちが全ての面において反映していくってことになるんです。これとても大切なことです。で心が健やかだと体も健やか、心が健やかだと人間関係もいい、心が健やかだと主との関係もいい、心が健やかだともう職場においても、ね、家庭においても反映していくことができるというんです。だからまず私たちは心が鍵なんだということ、ここから全てが流れるのだということを、覚える必要があります、ね。そしてまた箴言の4章27節を見るとこのように書いてあります。力を見張って、今の新しいやつだと、何を見張るようにもって書いてあるんでね、何を見張るようにも、とにもかくにもって感じだね。あなたの心を見守れ、命の泉はここから湧く、ね、命の泉が湧いて繁栄するわけですよね。命にあふれるわけでしょ、ね、じゃあ命の泉どこから湧きますかって言ったら、それは心から湧くんですよっていう ね。だから何を見張る、ね、何を見張るよりもまず心を見なさい、ね、例えば羊飼いのところにやってくる狼を見守るとか、ね、天気が悪くないか天気を見守るとかね、こうやって何か自分の大切なものを守るときにいろいろ見なきゃいけないことってあると思うんですけども、それよりも何よりもまず心を見張りなさいよっていうふうに書いてあります。それが全てだからです。でよく私たちも子育てセミナーで言うんですよね、子育ては 心を育てることですよ、ね、心を育てることに集中していくと子育てでうまくいくんですよっていうふうによくお話ししています。そして次3番目ですけれども、あの種まきの例えあるでしょ。マタイの13章に種まきの例えがあって、で硬い落ちに落ちたとか、ね、あのすぐ干からびてしまったとか、あの鳥が来てすぐ食べてしまったとか、いろんなのがあります。だけれども良い土壌に植えられたものは30倍60倍100倍と実を結んだというふうに書いてます。ちょっとこのジャケット持ってきたんです。ジャケット持ってきたっていうふうに書いてありますね。でここで考えてほしいんですけど、土壌っていうのは何かね、あのここで出てくるのは土壌と種があるわけ、畑と種があるね。で土と種でしょ。でどっちによってそれが実り多いものになるか決まりますかって書いてある。土壌なのよ。種によって収穫がいいか悪いかが決まるんじゃなくて、ここの種まきの例えで強調しているのは土壌の状態が大切なのよって言ってるわけ、ね、じゃあこの土壌っていうのは何ですかって言ったら、それは心の状態を表しているんですよ ね。ですからまず一番最初、それは心の状態が鍵だということでした。そして次2番目、それはこの心っていうことを考えるときに、これも心に関連することですけれども、私たちが心の石を取り除いて良い土壌、繁栄をもたらす、倍増をもたらす土壌にしていくことがとても大切です。そしてここの中で特にこの、まあ、2つのこと、ギリシアの例っていうのと見捨てられた例ってことについて今回の、中ではよく語られたんですね。で、まあ、これに付随してその奴隷とか、まあ、孤児の例とか拒絶の例とかいろいろ挙げることはできるんですけれども、この2つの例っていうのは特に今回 の21日間の祈りの中で、集会の中で取り扱われたことでした。でまず一番最初、ギリシアの例って何ですかね。でギリシアの例っていうのはいわゆるそのヘレニズム文化の例というか、そういう感じです。それはつまりどういうことかというと、知識優先、理論優先、だから頭で理解して納得しないと動かないよみたいなね、頭で納得したから。それからヒューマニズム優先なんです。だから神優先じゃなくて人優先になるわけね。でヒューマニズムって良くないのって、あんまり悪い意味でね使われてないんじゃないのと思うかもしれませんけれども、私たちが知識優先、理論優先、ヒューマニズム優先してしまうと、結局は神様の働かれるスペースを締め出してしまうことになるんです、ね、で神様が働かれるスペースを締め出してしまうっていうことはどうなのかって言ったら、結局そこは実りがない、ね、そしてまたすごく大変、自分でやんなきゃいけないから、自分でやってその倍増をもたらすんだっていう、こう結構大変な動き方になっていくわけなんです。そしてこ の人間優先ヒューマニズムっていうのは、実はあと一つ大きな問題があります。それは今回のように、あの英語だとポリティカリーコレクテッドネスって言われているものなんですけども、つまり聞こえが良さそうなんだけども、聖書の言葉と合致しないことってあるわけ。例えばそのLGBT のこともそうですし、同性婚にしてもそうです、ね、それがヒューマニズムの見地からすると正しいように見えるわけ、ね、だけれども聖書が言っている義とは違うんですね。でそういうことがギリシアの例が入ってくることによって、その人間的に正しいことっていうのがすごく優先されて重要視されてしまうんです。そうすると一個段が崩れて、やっぱり、ね、次から次へと、ね、崩されていくんだなって今回本当につくづく思うんですけれども、あの皆さんもニュースで聞いてるかもしれないんですけれども、今月ですよね、今月、バージニアとか、まあ、ニューヨークでその、妊娠出産直前まで赤ちゃんを中絶していいという法律が合法化したんです。でもっと良くなっていて、陣痛中でもいいって言ってる。なんでそんなことがOK になるのか本当に理解できないですけど、もう その命を隔てて、もしね、まあ、その赤ちゃんが出てきてから死んでしまったら殺人になるわけですよ、ね、だけども陣痛中でもいい、ね、それでもまだ生まれていないから中絶してもいいんです。信じられないことが起きています。だから本当一つが崩れるとどんどん、でそれが全てそのヒューマニズムな、その女性の権利を守る、これが女性の権利を守る良いこととして、そのことが起きて行われているんです。 だから私たちが神の義は何なのか、自分が思う義で走っていくならば、それは本当に義者の霊にどんどんやられてしまって、最終的にはものすごく悪いこともいいという時代になってしまうんです。それは聖書に書かれている通りなのね。人間はいつで悪いことをいい、良いことを悪いという時代が来るって書いてありますけれども、まさに本当その通りだというふうに思います。それがこのギリシャの例。そして2番目、この見捨てられた、その前にこの時にね、予言があったので、予言で私たちが好きに手をかけて一生懸命引っ張っているが、好きを引く馬がいない、もしくは牛がいない幻が見えましたってね。つまりどういうことかというと、私たちは神様の畑にいるよ、ね、神様の畑にいてちゃんとくわもって頑張って耕してはいるんだけれども、そこに馬がいない。これがギリシャの例の状態よね。ね、だから、神様のことやってはいるんだけど大変なわけ、ね、だけどここに神の行為が必要なんです、ね、神の行為というのはその牛であったり、もしくは今で言えばトラクターかな、ね、トラクターがあることで同じ働きをするのもスイスイスイスイできる、そしてもっと多くのことをすることができるわけなんです ね。だから私たちがギリシャの例ではなくて本当に神様のやり方に連なりますというふうに決めるときに、本当にそこに神様の後押しがやってきて、そして行為がやってきて、こうリラックスしながらどんどん物事が進んでいく、流れていくっていう、その流れに入ることができるんです。これはまさに繁栄です。そうだよね。悪せくやって、何働けど働けど若く暮らし楽にならなんだっけ、ならざりだっけ、そういうんじゃなくてね、ちょっとやったけどもうリラックスみたいな、そういう方がいいですよね。はい、でこれがギリシャ例で、次見捨てられた例っていうのは何かというと、それは何かというと、私たちの多くが実はこの例を持っています。で、何らかの形でこの見捨てられた例というのは特に小さい時に入ってきてしまっています。そうすると何が起きるかというと、見捨てられることに対する恐れを持つ、拒絶されることに恐れを持つ、そしてそのせいで自分が良いものを受けられるんだっていう気持ちがないんですよね。もう当然自分は良いものを受けられるんだっていう土台がないわけ、ね、だから大丈夫かな大丈夫かなって思う、なんか悪いことが起きるんじゃないか、このなんか悪いことが起きるんじゃないか、これは見捨てられた霊が働いている大きな印になります。何か悪いことが起きるんじゃないかってい こう不安感っていうのがこうどうしても取れないっていうものがあります。ね、そうすると、それだけじゃなくて、あと見捨てられるのではと思うから、自分の価値を証明しなければいけないって思いが常に働いてしまうのね。そうするとますます自分の力で頑張ろうとしてしまって、このギリシャの例にも引っ張られていくということになります。ね、そしてあと一つ、ギリシャの例というのは、私たちに、見捨てられた例もそうですけど、仮面をつけさせるんですね。本当のありのままの自分でリラックスさせないのね。だけれども今月はこの仮面を取り除く月、カフっていうのはね、 前回学びましたよね。仮面を取り除く月です。ということはどういうことかというと、解放がある月なんです、ね、で今月はモーセの月です。モーセ解放者っていう名前がある、ね、だから今月解放があることを期待していきましょう。で特に来週実は解放の話しようと思ってます。
どうぞ
解放の話を考えていきたいと思います。でもね、私本当思うんだけど、顕在意識っていうだけあるでしょ。自分がこういうことを考えてるって意識してる部分で全体の思考の中の何パーセントか知ってる？ 10% だって。 10% それで残りの 90% はいわゆる深層心理とかね、潜在意識とかそうやって言われるものね。だからそれによって私たちはほとんどの行動とか、ね、決断とか実はしてるわけなんです。だからそこに石ころがゴロゴロあっても自分の頭ではもはや気づくことができない領域なわけね。だから本当に神様にそれを引っ張り出していただいて、ここだよって教えていただいて、そしてその石を取り除けていくって作業をしない限りは私たちは解放を得ることはできないんです、ね、だから本当にその神様知らないともうすごく苦しいよね。でも聖霊様がいるから感謝なんですよ。だから聖霊に聞いていくときにそのことを教えてくださいます。そして私たちはますますこの石を取り除きながらより豊かな土壌へと変えられていくことができます。素晴らしいですね。これがその畑の石を取り除く、つまり解放に関することでした。 そして3番目です。それは感謝と祝いのライフスタイル、ね、この前喜びましょうという話がありましたけれども、まず一つ大切なこと、それはもう私たちも何回も言っていますけれども、口の言葉っていうのを気をつけなきゃいけないですよね。で、よく私たちがやってしまうのは宣言を巻いて信仰を告白して巻いて、その後すぐに否定的な言葉を言って、そのせっかく巻いた宣言を中和させて殺してしまう。巻きは殺し、巻きは殺し、祈っては殺しということを続けてしまって、結局その種が実際に生活の人生の中に祈っていくものを見ることができないということがあります。ね、例えばお金ないとか、すぐになんかない、気づくとなんかないって言ってるとかね、どこにそんな金があるんだって言ってみたいとか、ね、神様本当にお感謝しますって言って、じゃあこれ以上ですどこにそこにそんな金があるんだって言ってしまうとかね。そうすると宣言してることと普段の言ってる言葉が対抗し合って中和してしまうんですね。いや、もったいないでしょ。でも私もちょっとそれに関しては本当に神様にますます今回のアクセスと、前回のアクセスと今回の21日間の繁栄では本当に私 の, その先祖の家系にある貧困の例ということに関してはつくづく学ばされてるんですけども、でやっぱり私もお金なんかないと言うらしいんですよね。それでなんか話してたら山ちゃんが、あでもママお金ないんでしょって言われたんですよ。でなんでお金ないと思うのって言ったら、だっていつもお金ないお金ないって言ってるって言うんですよね。でへえと思って、まずいと思って、それでエマに、いやエマちゃんママはねって、天のお父さんっていうすごいお金持ちの人がいるから何でも言えば与えられるんだよって言ったんですね。その今までの言葉を打ち消すかのように。そしたら、だから何でも言えばもらえるんだよって言ったの。そしたら、でもママ18歳より上でしょ、自立した方がいいよって18歳になったら自分で出てて一人暮らしなさいって言ってるから、すごい入ってるかしらけど、18歳が上だから自立しなさいって言われました。まあ、とにかくね、だからそれもお金ないじゃなくて、結構日本人って言う方だなって思うんですよね。どっちかっていうとない結構言うんだよね。だけどもある時に変えた時にはあったとか変えたとか言わないの。でこれね、神様に失礼なんですよね。ね、私も最近すごい思うんですよ。やっぱり変えた、あ感謝だね、これが変えたね、よかったね、これが与えられたね、よかったね、ちょうど欲しかったの見つかったね、よかったね、神様に感謝だってね、この感謝のサイクルっていうのをやっていかなきゃいけない。内々サイクルじゃなくて感謝を認識するサイクルっていうのを作り出していくっていうのは、これは本当に大切なことだなと思います。ね、で感謝するっていうのはどういうことかっていうと、神様の前の前に神様が祝福をくださったっていうことを認識するわけ。つまりどういうことかっていうと、神様の前に祭壇を築いてることになるんですよ、結局は。ね、そして神様がこんなこともしてくれた、あそしてこんな風に備えてくれたっていうことを祝う、その祭壇になり、そしてそれがまた証の石となっていきます。でこのことを続けていくならば、必ず私たちは繁栄に、心から繁栄に満ちたライフサイクルへと入っていくことができるんです。で今私たち今年 BFP の聖書通読に沿って聖書を読んでるんですけども、ちょうど今民数記読み始めてるところなんですね。で、あ、民数記じゃない、間違えてるから、レビ記です。で、レビ記ちょうど読み終わったところなんですよ。で、レビ記では例祭のことについてものすごい細かく書かれてるわけ、ね、でも本当それを読むときにすごい思ったのは、やっぱりユダヤ人が栄えるっていうのは、この祝う、そして神様がしてくれないってことを認識するっていうサイクル、これを本当にしっかり守るから、だから繁栄するんだなってね、つくづく思うんですよ、ね、だから礼祭っていうのは儀式じゃん。本当に神様に感謝する、あなたがこれらのものを全て私に与えてくださっていますってことを認識するサイクルなんですね。でそれだけじゃないんです。この礼祭をするっていうことは、これを全部清いものとするっていう、この礼祭の清さっていうことがレビ記では何度も書かれてくるんですね。でこれ月曜日のママ会のバイブルスタディでも話したんですけど、この清さっていうと私たちはこう汚れのなさ、きれいな状態っていうふうに考えるんですけど、もちろんそうなんですが、この清さっていうのは取り分けられている、もしくは他のものと違ったユニークさ、これを清さっていうんです。つまりどういうことかっていうと、私たちは神の前にあって、世の習わしとか世の考え方から取り分けられて、神様としての、だからまあこのレビ記の時に言うならば、前に住んでいた民とは違う生き方をしていくんだっていうふうに決めて暮らしていくこと、
これが清さだって言うんです、ね、これとても大切なことだと思います。はい、だからこれが、感謝と祝いのライフスタイルでした。そして次、アイデンティティの移行です、ね、アイデンティティで、ちょうどこれもまた BFP の話ですけど、この BFP の聖書通読で昨日だっけ、ミスキー13章の、ミスキーの13章を読みました。でミスキーの13章というのは何の話かというと、12人の石膏がパランの荒野まで来るんでね、でさあ今から君たち約束の地に入るよってね、その430年間のエジプトの生活を終えて、ね、神様の超自然的な働きによって、そのエジプトからね大体200万人ぐらいいたと思うんですけれども、エジプトの民が出てきて、ね、そして航海も渡り、やっと目の前、ね、約束の地が来るよ、じゃあこれから12人の石膏を使わせて中の様子を見ていきましょうということで、12人 の, そのスパイというか警察隊たちが使わされました。そして彼ら帰ってきた、ね、だけどもそこで肯定的なことを言って、本当素晴らしい地を神様がくださっているから行って占有しましょうって言ったのは、12人のうち何人だけだったの？2人、ね、それはヨシュアとカレブだけだったんです ね, ね。そして残りの12人は何て言ったかというと、あ、なんかすごい強い奴らがいた、ね、でもう強い奴らがいて、とてもじゃないけど行ったらうちらは打ち負かされてしまうと言ったんです。でこの最後にこの言葉を言った、ね、彼らはネフィリム人でものすごい強い奴らだった、でも自分たちはもうバッタに見えたし、彼らから見てもバッタに見えただろうって言った、ね、で私本当になんだろう、すごい悲しかった、これを読んだ時、ね、そのなんていうの、親心っていうか、神様がここまで連れてきてくれて、さあ約束の地あれよ、あ、行こうって言った時に、いやー怖いから行けないって言って、せっかく神様いいもの用意してくれてるのに、自分がバッタのように見えたからで入っていくってことをしなかったわけです。そして結局それに 何が起きたかというと、その10人のスパイたちをの話に耳を傾けちゃったんだよね、イスラエルのために。そしてその世代は誰一人として、ヨシュアとカレブ以外は誰一人として約束の地を踏むことはありませんでした。だからこの神様に従っていれば、もうその次の週ぐらいに少しずつもう約束の地を占有し始めていたであろうに、彼らはそこから結局最終的に40年間荒野さまよって、仙台の人がみんな死に絶えてから、次の世代がヨシュアに引き入れられて約束の地に入ることになったんです、ね。だからこんな感じですよね、まあ、こんな感じって比べようがないんだけど、例えば10歳、18歳になった子供がね、よしじゃあ車を買ってあげよう、もう18歳で上手だよね車の運転免許取れるからね、で18歳で車買いました。そしたら娘、子供が、いや私まだ子供だからこんなの乗れないよってね、なるわけで、つまりどういうことかっていうと、アイデンティティが変わらないことには、アイデンティティのシフトがない限り、約束のものを入って手渡されたところで私たちはそれを受け取らないんですよ。だから繁栄この間どうしたのかなっていう話じゃないわけ、それじゃなくて自分のその思考が、アイデンティティがシフトしないから、だからそれに手を伸ばそうと思わないわけ。だからアイデンティティが完全にシフトするっていうこと、これはとっても大切なことです、ね、やっぱ私たちがその今まで の, そのギリシア人のような住まいとか、もしくはその救われる前の昔の住み方で自分で頑張らなきゃとか越しなきゃっていうね、このアイデンティティ、つまり奴隷からだよでしょ、結局ね、奴隷から、エジプト人はだから奴隷のまんまだったの、頭がもう出てきたのエジプト、ね、奴隷から神の民にシフトしなければいけなかったんですよ。そうすれば彼らは約束のものを得ることができたんだけど、シフトしなかった。でこれは全く私たちに対するレッスンです。でこれが聖書に書かれているのは、私たちがそれを学んで、そして同じことを繰り返さないためです。だから私たちも知らなきゃいけないこと、それは私たちはもう奴隷ではないってことです。そうではなくて神の民にされたということです。だから私たちがそこの奴隷のところメンタリティから神の民というところを完全にシフトしていかなければなりません。アメン、
いい
ね、
ね、
本当にはい、じゃあ次いきます。次は、神への忠実さと勤勉さ、ね、
これも外せないポイントです。繁栄ということを考えるときに、ね、である人はこういうふうに考えてしまうんですよね。例えばスポーツジムに行ってトレーニングしてる人をこうやって横でこうやって眺めてるだけでマッチョマンになる、なる、ま、眺めてたらマッチョマンになる、筋肉もりもりになる、ないよね。だから例えば教会にいてみんながもう賛美してるね、もうみんなセッション出るね、頑張って祈ってるねって言ってるだけでは一緒に繁栄に入ることができないんですね。ね、自分も信仰の筋肉を動かさなきゃいけない、ね、自分もコツコツ聖書を読んで走らなきゃいけない、そういうことをやらなければいけないわけなんです、ね、だから聖書ではそのことは明確に書かれています、ね、まず一番最初に詩編のこれもう皆さん覚えてるかもしれないけど読みましょうか。詩編の一編一節から三節までを皆さんでお読みしたいと思います。ちょっとバージョンみんな違うかもしれないんですけれども、それぞれの、バージョンで読みましょう。詩編の1編1節から3節まで3、はい、幸いなことよ、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人、その人は流れのほどに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。素晴らしいね。幸いなことよ、ね、でじゃあどういう人かっていうと、その人は流れのほとんどに植えられた木のようだっていうふうに3節に書いてあるんだけど、その人っていうのはどういう人ですかって言ったら、ここ2節に書いてあるんでね、主の教えを喜びとして昼も夜もその教えを口ずさむ人って書いてあるんです。つまりどういうことですか。昼も夜もね、聖書の御言葉を口ずさむ、ね、非聖書的じゃなくて聖書的な言葉を語っていく、ね、祈っていく、そういうふうにして神の宣言、神の発言をずっと口ずさみ続けていく、ね、それをしていく人は時が来ると実を結ぶ、ね、もう時が来ればちゃんと実りがある、そしてその葉も枯れない、そして何をしてもその人は栄えるとか言われる。いいね。何をしてもその人は栄えると書いてあります。そのためには何をするかというと、私たちが日々教えを口ずさんでいくっていうこと、それこそが水のほとりに植えられている人っていうことになります。つまりどういうことかというと、水が御言葉なんだよ ね。だから畑もそうでしょって、私に畑のことなんか言われたくないと思うけどどんだけ殺すって感じなんですけども、お水がなかったらね、死んじゃうでしょ、ね、だからその常に御言葉、これはもう絶対に摂取しなきゃいけないというか、ね、取り入れていかなければいけないものなんです。そして申命記の28章、これ全部読まないんですけれども、ちょっとパターンを見たいので開けていただけますか。申命記の28章、でこれもとっても有名な聖句ですけれども、申命記の28章には祝福のリスト、それから呪いのリスト、これらどちらもが書かれているのがこの申命記になります。でちょっと注目していただきたいんですけれども、じゃあ申命記の28章を、1節2節をちょっと読みますね。もしあなたがあなたの神主の御声に確かに聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神主は地のすべての国々の上にあなたを高く上げられる。あなたがあなたの神主の御声に聞き従うので、次のすべての祝福があなたに望み、あなたについていくって書かれています。そしてここからどんな祝福があるかってことがずっとリストに入ってくるわけね。あなたの胎の子供も家畜も、そして子牛も子羊も、そしてまたあなたの倉庫も、何でもかんでも実って、そしてまた敵からも守られるよっていうふうにして、ずっと祝福が書かれています。しかしこの、28章の1節から13節までが、祝福で、14節から先は今度呪いということが書かれているんですけれども、ここで何度もあなたが主の御声に聞き従うならばって言葉が出てくるんですよ。実は1節から13節まで4回も出てくるの、ね、だからそれをものすごく強調してるんですよね。9節も書いてあるでしょ。あなたの神主の命令を守り、主の道を歩むならでしょ。でそしてまた、13節にもね、主の命令に聞き 従い守り行うならあなたは頭とし鬼はされないっていうこういうふうに書かれています。だから私たちが主の命令を守り、そしてまた主の道を歩むということ、これはとても大切なんですね。っていうのは主の命令を守るところに繁栄があるからなの、ね、そして主の命令を守る主のルールの外のところ、ここには繁栄はどこあるってもないんですよ。そうでしょ、呪うしかない。主の繁栄のうちに入りたいんだったら神様の教えのうち境界線内にとどまっていなければいけないわけです。そうだよね。これを実は私たちは時によっては勘違いしてしまうんですね。それはよく私が言うのはいいでしょうか、いいでしょうっていう考えで、いいでしょうお願い神様、ね、例えば子供たちも言うでしょ、いいでしょうママって、ね、例えばなんだろうね、これお勉強終わったら、勉強終わったらここに行くよって言って、でも終わんなかった、でもお友達来ちゃった、いいでしょうママ遊びに行ってってね、いいでしょって言ってるときは大体決まりを守ってないんですね。で特例を出してくれっていうときにいいでしょお願いって言うんだよね。でもいいでしょお願いで神様は自由意志を持ってる、私たちを尊重してくれるからダメっつって縛りはしないんだよ、ね、だけれども結局いいでしょお願いっていうのはここまで行くけど神様ここで祝福してよって言ってるわけ、ね、神様ここからちょっと喋るけどここで祝福してよって、ね、でもここは祝福ないんですよ、ね、だから神様に聞き従うことが祝福なんだ、そこに祝福があるんだということを私たちは本当にしっかりと知る必要があると思います、ね、はい。そして最後になりますけれども、永遠の権利を持つ。で私今回の21日間の繁栄の学びの中で一番心に残ったのは実はここです。永遠の権利を持つ、これとても大切なことだなと思いました。でこれ一番最初に見たこの21日間の祈りのフォーカスを始めた一番最初に見た聖句に戻りたいと思うんですけれども、イザヤ書の54章を開けましょう。これは天幕の話です。右に左に張り伸ばしますってやったの覚えてる、ね、天幕の綱を右に左に張り伸ばしますっていうところですけれども、イザヤ書54章を開けましょう。じゃあ2節と3節またそれぞれのバージョンで読みたいと思います。よろしいでしょうか。 OK、 天幕書3、はい、あなたの天幕の場所を広げ、住まいの幕を惜しみなく張り、綱を長くし鉄杭を強固にせよ。あなたは右と左に増え広がり、あなたの子孫は国々を所有し、荒れ果てた町々を人の住むところとするからだ。でここですね。で特に今日見てほしいもの、それは何かっていうとこの3節なんです。それはあなたは右と左に増え広がる、ここまでやりましたよね。そしてあなたの子孫は、ね、国々を所有し、荒れ果てた町々を人の住むところとするからだって書いてある。でこれとても大切なことなんですよね。右と左に這い伸ばすのはなぜですか。なぜかというと、それによってあなたはじゃないんだよこれ、あなたの子孫が国々を所有していく、そしてまた荒れ果てた町々を回復に至らせるものとなるためですよって書いてある、ね、ですからここを見るときに、ね、繁栄っていうことを考えるときに自分の世代だけとか自分のことだけじゃないんだってことがよくわかるわけなんですね。で先ほども言いましたけど、繁栄って言うと私たちすぐにこうお金とか旅行とかなんかこう狭い範囲で考えて、おう祝福とかって言ったりします。でこれバカにしたいんだよ。この祝福もとっても大切なの。神様はもっと良いもので私たちの人生を満たしたいと思っています。ただ気をつけなきゃいけないのはここなんです。それはそれが神様からの祝福なんだ、繁栄ということはそういうことなんだと定義づけてしまうことが非常に危険なんです。そうするとどうなる。この仕事さえうまくいけば私は繁栄を手にするんだ、仕事さえ変えれば自分は繁栄するんだ、あのお金さえ手に入ればこれが売れさえすれば、でそういう考え方になっちゃうわけ繁栄は、ね、でこれは非常に狭いものだし、狭いだけじゃなくて繁栄を考
違いしてるから繁栄に逆に何ていうの囚われちゃう。逆に繁栄っていう考え方に縛られてしまうんですよ。であなたを自由にするものじゃなくなってしまうのかえってね。だから私たちそうすると結局はいつも目の前のものだけ追っかけ続ける人生になってしまいます。そしてそれを私たちは繁栄と呼ぶんですが、結局は繁栄の定義が間違えてるから、いつになっても満足できない、常に追いかけ続ける人生になってしまうんです。しかし先ほど の第三ヨハネ2節でもあったように、私たちの魂が幸いを得ているように私たちが全ての面で繁栄するって書いてあるでしょ。でだから私たちはもう今の時点で心から満ち足りているってことがとても大事なの。だから書いてありますよね、宝を天に蓄えなさい、あなたの宝があるところに心もあるからですっていうマタイの6章19節から20節に書いてあります。でこれで結構間違って使われて、じゃ あのこの世で貧乏で生きることが神の御心なんだみたいな教えもあるんですけど、そうは書いてあるよね。ただ私たちがこの世のものだけにとらわれてしまうと繁栄っていう見地を勘違いしちゃうよってね。私たちの見るところは御国の繁栄なんだよってこと、そのことをこのマタイの書で言ってるんです。でぜひマタイの6章を読んでみてください。繁栄っていうのをそういう眼鏡でもう一度読み返すときに新鮮な発見っていうのがたくさんあると思います、ね、でこれを見るとどういうことか、ね、それは私たちはアブラハムの子孫とされている。これすごいことなんだよね。アブラハムの子孫とされている、ね、そして私たちの神は何ですかって言ったら、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神って言うんです、ね、だからあなたの神じゃなくて、でいつもね旧約聖書のアブラハムの神、ヤコブ、イサクの神、ヤコブの神、ね、そういうふうにして世代から世代へと繁栄を引き継ぐ神の子孫として民として私たちは引き入れられたんです、ね、だから私たちもそのようにしてアブラハムの子孫となったことによって出エジプト記12章の祝福の星のような、ね、数のあの人になったわけだよね。それすごいでしょ。だから繁栄ってことを考えたときにアブラハムがあの時見た夜空を繁栄だと思ってほしいの。そうだよね。その繁栄っていう神様の大きな計画の中の一つとして私たちが皆いるんですよ。これすごいことだよね。でその見地っていうのかな、その壮大な繁栄の満ち満ちたところからの一部とされていると思うときに、また私たちの考え方っていうのはすごい変わってくると思うんですね。そしてこのヨハネの4章36節から38節っていうのをこれも見たいと思うんですけれども、ここにもこの世代の繁栄のサイクルっていうことが書かれています。じゃあちょっとこれ開けましょう。ごめん、ヨハネの4章ですね。
だからその神様が言ってるその世代から世代へってね、その子孫が祝福されていくっていうのはこういうサイクルなんですよ、ね、だからいつもそこにこの倍増の DNA が あるわけなんです、ね、だからここに書いてあるでしょ、私たちは世代から来たもの、そして今までの先代のクリスチャンたちが得てきた啓示っていうものを得ています、ね、それを刈り取ってるの。でも私たちは巻いたんじゃないんですよ、ね、それを受けながらまた私たちが前進し続けて新しいフィールドを開拓していくわけ、ね、例えば私たちは予言っていうのにもともともう啓示を受け取って刈り取ったんだよね。そしてそこから使徒的っていうところに入って使徒的がもっと進んでいくんですよ、ね、それは私たちが種をまいて領域を広げていく方になるわけ。だから私たちは買い取りながら、そしてまた次のために巻いていきます。それによってお返しもらうためじゃないの、ね、次の世代のために巻いていく。それによって私たちが刈るものと巻くものが共に喜ぶためなのですっていうふうに書いてあるんです。素晴らしいですよね。だからつまり私たちは何をしなきゃいけないかというと、あれこれやったけどいつ来るのかな、答えとか報いはどこまで来るのかなじゃなくて、ね、今与えられたことを感謝して受け取っていく。そしてまた神様から与えられている任務をとにかく忠実に巻き続けていく、植え続けていくっていうことがとっても大切なんです、ね、でダビデっていうのはこの中にいてすごくいい例だと思います。というのはダビデは神様のために神殿寸前に建てたかったんだよ ね、 ね、で神様神のために神殿建てたかったんだけれども、しかし彼は建てなかった、うん、建てることができなかった。なぜならばあなたは戦いに出てたくさんの、ね、血があなたの手にあるからですと言われてたよね。だけれどもあなたの息子が神殿建てるよって言ったの、ね、だから 彼はその前で神殿を建てるという繁栄を見ることができなかった。自分の手に出すことができなかった。でもダビデは何をしましたかって言ったら、そしたら材料でスロヒラムのなんとか、そういういろんなところからその神殿に必要な材料をたくさん集めて息子に託して死んだんだよね。だから彼は神殿が立つのを自分自身で見ることができなかった。しかし神様からの約束を得ていました。だからそれに対して自分ができる分を精一杯やったわけ、ね、だから彼はそれを刈り取る見なかったけれども、しかしもう息子に対して約束が与えられている。だから自分がその神殿のために材料を揃えるだけで神殿を建てたと同じぐらい十分だったんです、ね、だからそういう認識を持ちながら私たちが日々クリスチャンとして歩みをしていくときに、私たちは本当にその神の壮大な繁栄の歴史の一部として本当に繁栄のうちを歩んでいくことができるんです、ね、素晴らしいですよね。だからその繁栄が一世代に限定されてないっていうこと、そのことを私たちは覚えていきたいと思います、ね、はい、それじゃあそのことをちょっと祈りましょうか。立ちましょう。あ、ごめん、ちょっとだけ明かしていい？1個だけ、1分ぐらいやな。で、21日間木曜日に終わったじゃない。で、木曜日終わって朝書いたんですよね。それで、よし終わったって言って、まあ、出したんです。21日間それで出したから何か開かれるかなと思ってたら、3分後ぐらいに朝4時台で連絡来てそれで、翻訳ちょっとやらないっていう話があったんです。でその翻訳が何かというと、ショーン・ボルツという有名な預言者の御国の繁栄の鍵っていうのすごいでしょ。それで、あ、もうこれは訳したいなと思ってて、前から、まあ、多少話はしてたんですけど、だけど、あ、もうこのタイミングで来たから、これは次のものだし、これは神様が開いてくれたし、またそれが他の人々にとってすごい繁栄になっていく種まきにもなるんだなと思って、すぐに印が与えられたのがすごく嬉しかったですね。だから感謝です、ね、皆さん期待してみましょう、ね、じゃあ立ちましょう。宣言して祈りたいと思います。はい、じゃあ手を挙げましょうか。じゃあ後についてください。主よ、あなたは繁栄を与える神です。私の魂は感謝であふれています。私が全ての面においてあなたの良さであふれると宣言します。私は多くの種をまき、たくさんの人々
祝福になります。私の子孫はますます栄えていきます。私の天幕は右に左に這い伸ばされます。あなたが私の人生に計画しておられる全ての繁栄を今イエス・キリストの御名によって全て受け取ります。